海の京都吹奏楽フェスタ、
吹奏楽を止めるな、
はい、という
特別番組、
はい、今日も田中先生と一緒に私ムジカマキーナでこの番組をお送りしていきたいと思っております、
はいはい、
田中先生、
はい、
前回、
うん、
西舞鶴高等学校、そうですね、吹奏楽部の卒部コンサートで、はい、今日は、ね、1回目はね、
うん、
お話しいただいて生徒さんお二人来ていただいてね、
はいはい、
お話しいただいたんですけれども、うん、いかがでしたか先
生。楽しかったですね。私もね、
はい、
この1年半ほどかな、
うん、
舞鶴に関わらせていただいて、
はい、
ほんでね、まあ、ほんで舞鶴で楽団やったりね、いろんな方々とねこう交流してやってる中学生も去年は教えに行ったししてるんですけども、
はいはい、
高校生ですね、
はい、
一番私のフィールドの子らですわ、うん、その舞鶴の高校生と言葉を交わせたいうのがねなかなか印象的で、
はい、
だいぶ私も舞鶴の人になってきたんちゃうかなと
嬉しいですけど、
いやいやいや、ね、大阪のおっさんやねんけど、うん、ね、本当にね、ここのね、舞鶴のコーラが考えてることとかね、
はい、
うん、非常に優等生的な発言やったけども、ね、なかなか喋っとって楽しかったし、ね、一人はなんか隣のマンションに住んでるらしいですね。
そうなんですね、
はい、城南の出身の方の子は。
あ、そうなんですか、はい、ね、お二人ともとても真面目で、
う
ん、
そうですね、
で吹奏楽にとても真摯に取り組んでいらっしゃったんじゃないかな。
さすがに幹部ですよね、
うん、副部長のお二人来ていただいたり、ね、
部長さんは熱出してあったらしい
で、ちょっと体調悪くて欠席だったわけなんで、はいはいはいはい、残念でしたけども、ね、
残念でしたね、
うん、
副部長であれやったら部長さんやったらどんだけしっかりしてん
ね
やろうと、
本当に
いうような感じでね、本当にね、
はい、
今まで、まあ、中学生にはね、
はい、
だいぶ接してやってきて去年ねコンクールの面倒を見たりしてましたけども、
はい、
それよりも一つグレードアップしてね、それでその生徒さんとね本当に自分が数年前まで関わってきた、
はい、
そういう子らと同世代のね高校3年生ですから、
はい、
私も3年前は高校3年生の担任を最後やってましたし ね、
そうですね、
これから入試勉強やっていうようなこと、あ、そういう時期やなとかね、そんな思いながら、
はい、
うん、ほんでやっぱりここでも一生懸命ね僕らがやっとった大阪とか京都とかね、
はい、
ああいう都会の真ん中の方でね、
うん、
一生懸命やってた、それとまた全然違うようなね、
はい、
場所で、
うん、
同じように吹奏楽をもう精神誠意取り組んでる子がいてるいうこと自体がものすごく嬉しいですよね、
うん、本当に、うん、
だからあの子らと喋れて本当にね、
うん、
いい時間を過ごせたなというふうに思っておりますね、
はい、お二人とも今後進学される際も、
うん、はいはい、
吹奏楽は続けたいっておっしゃってましたよ。
そういうことを言ってましたよね、うん、嘘でも嬉しい。
きっと本当ですよ。
はいはいはいはい、はい、
ね、でもそんな風に、うん、お二人考えてらっしゃったなんて、
うん、
本当嬉しいことですよね。
いいことですよね、
うん
うん、絶対ね、なんかいいことありますよね、うん、
やはり吹奏楽を止めるなですよね。
そうですね、うん、もうネバーエンディングでね、
はい、
ずっと一生やり続けていただいたら、
はい、
やっぱり私もね、ここで町おこし的な形でね、うん、やらせていただいていることからすれば、
はい、
吹奏楽を生涯教育としてね、
はい、
捉えてやっていきたいということからすれば、
うん、
ね、あの子らの考え方っていうのはまさに理想ですよね。
そうですよね、
うん、
やはり音楽は裏切らないと言いますか、
そうですよね、
ずっと一生楽しんで、
うん、
自分の心がね、こう豊かになるもんじゃないかなと思うんですが、
はい、絶対に世の中にはいるもんです、
ね、
はい、
やはり今新型コロナウイルス感染拡大している今ですけれども、うん、はいはい、うん、今だからこそ、
そうですね、
うん、 吹奏楽は止めちゃいけないと思うんですが、
そういうこういうキューバですからね、はい、その時に吹奏楽を一つのパワーとしてね、この時代をみんなで乗り切っていこうと、
ね、本当に、
ね、いうことって非常に大事だと思うんですよね。
はい、本当にそうだと思います、うん、はい、で今回は、はいはい、田中先生なんと、うん、その西前鶴高等学校吹奏楽部、
はいはいはいはい、
顧問の
先生、
はい、奥本先生に来ていただきまして、はい、今日は田中先生とお二人で、はい、対談していただきたいと思いますので、はいはい、それではどうぞよろしくお願いいたします。
よろしく、はい、今日はゲストに、西舞鶴高校の、吹奏楽部顧問ね、顧問といっても指揮まではされておられないんですが、
はい、
はい、奥本先生においでいただきました、
は
い、
こんにちは、こんにちは、奥本です、よろしくお
願
いします、はい、
ですね、私もまあ40年近く教育現場というところにおりましたんでね、
はい、
で今も離れて2年目になるんですけども、はい、このコロナのようなね、
はい、
これを私の在職中に経験しとったら、あの時はっていうようなね、はいはい、それは地震も経験しましたしね、はい、なんかいろんなことはありましたけど、こんなことは ね、
ないですね、
経験 ね、 ね、はい、どんなベテランの先生も今回初めて経験されてるということで、
はいはい、
でまずはそのね、今回のコロナについてちょっとあらかたお聞きしたいなと思うんです、はい、まず昨年度末からね、はい、これ始まりましたですね、はい、だから、去年の昨年度の3年生ですね、
はい、
今も、はい、巣立っていってね、はい、そういう子らですけども、はい、その子らがなんか終わりがね、非常になんかうやむやな形でね、はい、終わらざるを得なかったというようなね、いつもやったら、ね、体育館にいっぱいのね、卒業生、はい、在校生、それから保護者ね、
はい、
という形でもういっぱいに入って、ね、はい、感動の卒業式が行われてるとかやけども、はい、とにかく証書を出すから来なさいみたいな形でパッパカパッとね、はい、いろいろ省略してね、うん、そういう卒業式先生おられてみてどうでした、例年と比べて。
はい、そうですね、なんとか卒業式は式典としてできたんですけれども、うん、まあ、規模を縮小したり参加者を絞ったりという形で、うんうん、いつもでしたら在校生が卒業おめでとうっていうふうにするんですけれども、うん、まあ、それも出席を、うん、しないようにして、
はいはいはい、
掃除を言う生徒会長だけが、うん、出席しているというような状況で、卒業生と、はいはい、保護者と呼んで、はい、まあ、なんとか終えたというような形でした。
はい、そうですね、なんか、はい、仮の形で、うん、なんかね、うん、卒業式を行ったようなね、
はい、そうですね、
うん、そういう形なんですね、はい、ほんでまた私も最初はその昨年度のね、はい、卒業する子はかわいそうやな、こんな年に当たってと思っとったんですが、うん、
はい、
そっから先に学校にいてる子いたらまたさらにその倍ほどしんどいことになって、
うん、そうですね、ね、はい、
学校は一個も始まらないしね、
そうです、
ほんで家からは出るなやから一体何せえっちゅうの、はい、っていうことでね、はい、ほんで先生は先生でね、
はい、
子供が家で休んでるから言って先生も休めたらそんな楽なんですが、うん、そうじゃないですもんね、
はいはい、
あの間ずっと出勤ですから ね、
そ、 うですね、
その時にどんなことしてあったんですか。
そうですね、
はい、
今、まあ、世間で言われているようなそのオンライン授業とかいうことが、はいはいはい、すぐできるような状態ではないですし、
はいはい、
でやっぱり毎日出勤して、うん、その課題を作ったりですね、うん、
はい、
なんとかその生徒に、休業中に勉強してもらえるようなものを考えてということで、
はい
はいはい、毎日会議をしたりとかですね、その印刷をしたりとか、
はい、
いろいろとあっという間に過ぎていきましたけれども、うん、はい、まあ、大変でした。
そうですよね、はい、今までね、
はい、
つい昨年度ぐらいまでこれを良しとしていたようなね、
はい、
いわゆるディスカッションで進めていく授業とかね、ああいう授業すべしやったんでしょ、
は
い、
そうですそうです。
ほんで私も最後の方を言ったらそういう研究授業、はい、まあいいのも悪い、まあ、悪いではないけどいいのも大したことないのももう嫌というほど見せられましてね、はい、んで自分自身はどうか言ったら音楽は常にやってるわいとか言うて、
はいはい、
言うてねやっとったんですけど、はい、なんかそういう形の授業が良しとされて、
はい、
それから教師教える生徒は習うという、うん、古式ゆかしい授業の仕方はかなり否定されてたでしょ、
はいはい、
それがね、うん、そうすべしとなって今回はね、うん
はい、
なんかね、はい、えらい復興趣味みたいな形になってきてね、ああその辺非常にね、はい、やってることに自分でやってることに先生方非常に矛盾感じられたと思うんですよね。
はい、そうですね。私も英語科ですので、
はい、
まあ、会話してなんぼと言いますか、やり取りがあって進めていくようなことで、あ、まあ、特にこう新指導要領が始まるということで、アクティブラーニングなんかを、
はいはいはい、
よく言われてたんですけれども、
あればっかりでしたもんね。
そうですね、
本当にアクティブラーニングに関してばっかり ね、
はいはい、
各教科アクティブラーニングについてまとめようみたいな、うんうん、そんなことばかり、ね、ここにさ、ね、やらせましたね。
そうですね。で、やっぱりこう対話を大切にしましょうというようなことにはなっていたんですけれども、やっぱりこの休校期間が明けて授業が始まってみると、やっぱり対面での会話は避けましょうとか、
うん、
そのマスクを着用してというようなこと、あと距離を取りましょうということがあって、やっぱりやりにくくなりました、う
ん、ね、
はい、
私ら現場におったらもうどんな、うん、だけ文句言うてるやろか何せっちゅうねんみたいな形ですよね、
は
い、
まあ、その中でも工夫しながら進めてはいますけれども、
せやから本当にね、はい、それのやり方なんか今までね、そんなことやれなんか一言も言われんとね、
はい、
ずっとね毎日を過ごしとった先生がいきなりやれ言ってね、ほれでね、
はい、
なんかそれで取り組みがそれができてるできてへん言
う
てね、
うんうん、
また行政さんの方が勝手な評価を下したりね、はい、そういうことで学校現場ほんまにね、はいはい、もうたまったもんやなかったと思うんですよね、うん、ほんで消毒作業でしょ。
そうですね、生徒が来るようになって、うん、まあ、学校が始まって、北部は割と早めに始まった方なんですけれども、
はいはいはい
はい、まあ密を避けるということと、その教養のものを使わないというようなことも、うん、ルールとしてありますし、
うん、
で使ったところはみんな消毒をしましょうということで、
はい、
今はちょっと楽になったんですけれども、その、休校明けの時には二度拭きを必ずするようにということで、まあ、私たち教職員が分担をしていろんなところを消毒して回って、まあ昼休みにしたり掃除の時間にしたり、生徒が帰ってしまってから、まあ、夕方ですね、全部回ってやるとかいうようなことがありました。で今はちょっと一回拭きでいいですよみたいなことに少し変わってきたので、楽になっていることもあるんですけれども、まあ、消毒作業は変わらずやっております
ね、はい、突然私もな長年ね40年近くね、
はい、
学校というところに勤めておりましたけど、
はい、
消毒なんかしたことなかった。
そうですね。
ね、
はい、まあまあ掃除はいつも一緒にはやっているので、
掃除はね、はい、やりましたけど ね、掃除はやったけども、は
い、ただそれプラス、
ね、
教室の机を全部消毒して回るとか、
それが大変ですよね、
はい、トイレの扉を全部消毒するとか、階段の手すりを拭いて回るとか、そういうところまではやってなかったので、
うん、
大変まあ、負担といいますか、そのするべきことが増えたという印象はあります、はい、
それをねずっと変わらぬ同じ人数でね、うん、そんだけのこと、はい、その上なんか今までやったことないようなオンライン授業をやるとかね。
そうですね、はい、そうですね、
まあ、
はい、
世の中ね、無理やり休業させられたお店の方っていうのも、
はい
は
い、
これはもう経済的に大変やったと思うんですよ、
うんうんうん、
お店が開けないというのがね、
はいはい、
で学校というところは、じゃあ学校というのは別にね、はい、儲ける儲けへんというのは関係ないとこやし、うん、楽でよろしいなみたいに世間から思われたらめっちゃ悔しいですね、はい、なんでこんなことせなあかんねんというのはね、そういうことばっかりやって、
はい、まあまあそのオンライン授業のこともありますけれども、やっぱりその ICT 活用というのが、まあ、今また注目されて、それについて私たちも学ぶべきところがたくさんありますし、工夫したらなんとかできるんだなということが分かって、みんなで学ぶ機会というのは与えていただいたのかなというのは、まあ、この機会に、勉強になったなというのは最近思っています、はい、
特にあれですよね、この地域でね、西高さんっていうのはまあまあ一番の名門校やし、ね、それからその辺で西高さんがどうね模範というかそういうのを示されるかっていうのは世間も注目するとこやと思うんでね、はい、なかなか先生方のプレッシャーもね、はい、ね、大変ですよね。
ね、まあ、プレッシャーということではないですけれども、まあ、それだけは地域の方に期待をしていただいているというのは、うん、そうですよね、常から、まあ、思ってはいるところですけれども、ね、はい、
ほんでね、このコロナがあれで例年通りの進路実績とか出されへんかったらね、ややこしいしね。
そうですね、
まあ、何サボっとってみたいに言われたらね、
まあ、そんなことはないかなと思うんですけれどもまあまあ、はい、なんとかできるところで頑張って、はい、まあ、生徒たちも頑張ってこう学校が始まって、まあ、元気に来てくれてますし、うん、
はい、
まあ、電車通学が多いんですけれども、
はいはい、
電車の中でもやっぱりそのマスク着用とか、うん、そういうルールはきちんと守ってきてくれていると思ってますし、うん、学校内でもマスクちゃんと着用してっていうことはありますので、はいはいはい、
一般社会でみんなやってるようなことを、
はい、
学校という社会の中でもきっちりとやっていこうという姿勢、
う
ん、
そうですね、
それは生徒さんにもあるわけですね、はいはい、学校へ来たらいきなりマスク外して、
うん、
でじゃれ大手ねもうソーシャルディスタンスのかけらもないみたいなことをやりだしたりね、はい、もうそういうことになったらね、はい、でもやっぱり命かかってるだけにね、
そうです、はい、うん、本当にそうです。ただ本当に食堂などもあるんですけれども、そういう、うん、まあ、昼食時なんかも対面で食べないでおきましょうとかいうことは、やっぱり生徒たちも気をつけて、ね、やってきます。
食堂のなんか椅子というか、うん、う、座席の配置もちょっと変えてみたりね、はいはい、要は一般の食堂でもね、はい、今まで対面で食べとったのがこうね、横並びになったりね、
はい
はいはい、
そうです
ね。そんな中で今回はね、
はい、
演奏会を、ね、
はい、
企画されたということで、
はい、
前回の、放送でですね、
はい、
生徒さんにはそれにかける思いとか、
はい、
ね、こういうことで一生懸命私たちは頑張って、
はい、
でこういう感動を得ることができましたというようなね、うん、話をしていただいたんですけども、はいはい、それをね、先生としてはバックアップして、ね、はい、来られたわけですけども、
はい、
特に苦労されたことというのは、はい、
そうですね、3年生たちはやっぱりその3年生に進級したところから休校に入ってしまって、
で、ね、
で1年生もまだ入ってきてない状態で、まあ、そうどうしますかっていうようなところから始まって、で本当だったら8月のコンクールで、いつもは引退なんですけれども、はいはいはい、まあ、そこまで頑張るつもりでいた3年生だったんですけれども、やっぱそれもなくなってしまったということ で、
そうですね、
まあ、なんとか最後の舞台をやりたいと生徒から言ってきましたので、あ、まあ、その舞台を作ろうということで調整をしました、
はい、
で西舞鶴高校においてはその運動部もたくさん活躍をしてますけれども、はいはい、まあ、運動施設を使うのに、うん、まあ、3分割をしてこう工夫、はい、順繰りに回しながら使っているとかいうこともありますので、
うん、
まあ、どこでコンサートをするかということで、 まあ、外でやりますかとか、じゃあ雨が降った時にはどうしますかとか、うん、いうことも考えながらですね、あの、うん、これは体育館を借りてうん、やりましょうということで、はいはいはい、その運動部の練習の合間を縫って、うん、吹奏楽部にもちょっと時間を空けてくださいというような、うん、あのそういうお願いをして、なんとか実現ができたというような状況です。う
ん、はい、なるほどね。まあ3年生にしてもね、はい、何にも3年生らしいことでやってないのに3年生で引退言って ね、 そうですね、私らまだ3年生してませんよみたいなね、
はいはい、
今まで自分らがね、あの1年生、うん、2年生の時に見とった3年生がやってること、はい、それを自分らができると思っとったら何もなしで、うん、はい引退しなさいと、はい、終わりで す、
そ、 うです、ね、
それはほんまにかわいそうな話でね、
はいはい、
うん、だから そんな中でね、はい、自分らはこういう終わり方をしたいんだというのを生徒さんがね、
はい、
自発的に言い出して それを実現したというのはなかなか私は素晴らしいことだと思うんですけど、はいはい、
そうですね、それも、うん、まあ、1年生もなんとか少し入ってきて、うん、
はいはい、
で1年生の指導もしっかりやりながら私たちのコンサートをしますということで、うん、まあ、1年生にこう指導をしながらも自分たちの練習も、うん、頑張って、で、
はい、
学校が始まってから部活の時間もやっぱり2時間っていうふうに決まってまして、はいはいはいはい、なかなか練習時間も取れない中ですね、
はい、
なんとかその、まあ、期間的にも短い間で、やりましょうと。本当大
変だ、2時間言ったら吹奏楽なんか出して片付けて終わりですよ、2時間
と。そうですね、
ね、
はい、本当にそんな中頑張って、うん、やりました。
楽器出してちょっとウォーミングアップしたらなんやかんやで小1時間かかります
もん、ね、うんうん、そうなりますね。
また最後ね、うん、また消毒やとかね、言うるでしょ。
そうです、はい、
そう
です
、そやからね、普通やったら終わってペペッと切って、うんうんうん、でシャシャイと拭いて、はい、ケースに入れて、はい終わりやってけども、はいはい、その後のなんか、うんうんうん、メンテみたいなやつで、うんうん、なんか管をあろたり、
そうですね、
なんかいろんなことせなあかんですよね、
はいはいはい、そうですね、本当によく頑張って準備したと思います。
ほんまにいつ音出すのみたいな感じですよね。
そうですね、やっぱりこう休校期間中も音を出せない状態がずっと続いてまして、個人練習も思うようにできない中で、うん、なんか1ヶ月ぐらいの間に練習をして、うん、本番に持っていけたっていうのはすごく努力をしたんだなとは思っています。
そうですね、
はいはいはい、それでは、西舞鶴高校吹奏楽部卒部コンサート7月6日に行われた3年生の最後の演奏会をお聞きください。
私たちを指導してくださった顧問の先生方、たくさん相談して ただき本当にありがとうございます。先生たちと演奏している時間はとても楽しかったです。そして一番近くでいつも私たちを見守ってくださった保護者の皆様、部活時間が長い日にはお弁当を作ってくださったり、帰る時間が遅い時には車で迎えに来てくださり本当にありがとうございます。今日演奏会にお呼びすることができなくてとても残念ですが、この演奏会のビデオを通して今までの感謝を伝えられたらいいなと思います。最後になりましたが、今日私たちの演奏を聴いてくださった皆さんにも少しでも元気を与えられたらいいなと思っています。短い間ですが楽しんでいってください。それでは演奏会に移ります。上品さと華やかさを兼ね備えたファンファーレから始まり、中間部は雰囲気がガラリと変わって優雅で美しいメロディーとなっています。各パートのメロディーに注目しながら楽しんでお聴きください。
はい、なかなか素晴らしい。
ありがとうございました。
ね、あれでしたね。たかだか20分とはいえですね、はい、非常にその気持ちがこもった、ね、
はい、
コンサートでして、はいはい、ね、同じ曲を2回やりましたけど、1回目と2回目では、
はい、
まるでこの演奏が違うというね、はい、そういうことも、そういう経験も貴重やったと思うんですよね。
はい、
うん、
ありがとうございます。
ただ、一つ残念なのは、お客さんにね、
はい、
保護者、うん、家族が来れなかったっていうのはね、
はい、
それやっぱり彼ら彼女らにとってはね、はい、ちょっと心残りな部分っていうのはね、
そうです
ね、あと友達も来てくれたし、はい、ね、まあまあ、西子の場合はその2月にね、
はい、
定期演奏会をやってあるから、うん、まあ、まるでその不完全燃焼というわけはないけども、
はい
はい、うん、そういうことでね、
はい、
やってきはって、うん、やっぱり保護者にね聞いてほしかったなというふうな。
そうですね、はい、コンサートをするにあたってその学校内とか、他の運動部などでもそうなんですけれども、うん、校内で済ませましょうとか、うん、あまりたくさんの人を詰めてはいけないというようなこともありましたので、そういうことを気をつけながらということで、うん、校内で、うん、コンサートをしたということになりますが、運動部にも場所を空けてもらい、心よく空けてもらい、で体育館の中でもやっぱりこうあまりたくさん集まれないので100人以上集まってはいけないというようなこともありますので、保護者の方にはちょっと今回はご遠慮いただいてということで、後ほど何か音源をお渡ししますのでということでご勘弁いただいたようなことになっております。生徒たちは同じクラスの子とか、その運動部、場所を空けていただいた運動部の子とか、同じく、3年生で引退をしてしまうような、仲間がみんな見に来てくれてすごく盛り上げてくれたので、喜んでいたような状況ではあります、はい。
そういうことで、かなり形が制約されて、ということで、で我々のね、我々この放送局がですね、はい、ご協力できること、はい、ということで考えていくと、はいはい、その演奏会の様子を、はいはい、電波に乗せて、ね、広く市民の方、はい、で今はねこのネットで聞けますので、はい、世界中どこでも聞けるわけなんですよね、はい、全世界に先ほど演奏がこうね
そうですね、
ベルギーでアルセナールの、ね、はい、作曲者のバンデルロースとか聞いてくれてるかもしれないというふうな、ね、はい、そういう形で、
はい、
だから今回西高さんにね、その前に一月前には九州の学校でね、佐世保の方でやってはる取り組みをね、はい、こちらでちょっと紹介させてもらって、
はいはい、
で同じことをこっちでもできないかな、うん、というようなことでね、はい、ほんでいろいろと声かけさせてもらったら、はい、西高さんがそういう動きが出たということでね、はい、ほんで実際にこう聞かせてもらった、
はい、ありがとうございます。で
他の学校さんもね、高校に限らず中学校でもね、小学校でも大学でも一般でもね、はい、記念に残るような演奏会やったら、うん、それをね、うん、この我々のこの電波でね、はい、載せて紹介させてもらうっていうのはね、はい、これがせめてものというね、はい、そういうことで私ら考えるわけなんです、
はい、ありがとうございます。本当にこのいい機会をいただきまして本当に、はい、ね、そのリアルタイムで聞けなかった保護者の皆さんにもこうやって、ね、電波で聞いていただけたり、はいはいはい、また市民の皆さんにも聞いていただけるというのは本当にいい機会をいただきましたと思います、はい、ありがとうございます、
ね、はい、全国で、ね、ひょっとしたら、ね、かなり北海道とか沖縄とかで聞いていただいている人から ね、
はい、
ね、はい、急に学校にお便り来たりしますよ。私そういうのも嫌というほど経験しました、
ね、はい、ありがとうございます。
ああいうようなことでね、はい、いや、さっきの演奏素晴らしかったんで、はい、まずは局の方にご感想をねお寄せいただいたらと思うんです。でまたね西高さんのこの動きと同じようにね、はい、よその学校の方もね、
はい、
ああじゃあうちもこれ紹介してもらえませんかいのは続々と次から次からね、
はい、
それから自分のところで本当にねまともな言うたらなんですけど今までみたいにその会場を満杯にできるようなね、
はい、
そういう演奏会が実現可能になるまでは、
はい、
その代替措置として、
はい、
この演奏会を、うん、小さい演奏会でもいいからそれをこの電波に乗せて不特定多数の人に聞いてもらうような形でね、はいはい、持っていくっていうのもこれも一つの、うん、方策かと思います。
はい、
はいはい、
ありがとうございます。
ということで、
はい、
ね、先生の方もいろいろとご苦労なさってね、本当に無責任な話ですが私先生やめといてよかったというふうに今は思ってしまうんですよ。こんなこと毎日保健所じゃあるまいし、私は消毒しに学校行くんかみたいなね、
でもあの、まあ、新しい時代に向かってといいますか、このなんか変換に向けて、あの今回なんかこう勉強できた機会というか、なんかこう変わった状態で今度前へ進んでいくべきなんかなとは思いますね。
はい、前向きな非常に前向きな受け止めで素晴らしいですね。
はい、
はい、ということでね、皆さんとにも、演奏を聴いていただいて、京都府立西舞鶴高校吹奏楽部、
はい、
ね、卒部コンサートを、ね、はい、2週にわたってこう特集させていただきましたけども、
ありがとうございました、
ね、皆さんどうでしたでしょうか、ね、我々ばっかりが、ね、感想ばっかり言うというのもなんですから、先ほども言いましたように、こちらの局の方やら、それとか、吹奏楽を止めるなと言って、ね、やってるフェイスブックの方のに、そちらの方にちょっといろいろ聞かせていただいたりね、そういうこともなかなかいいことやと思いますし、それから何よりもうちも出してんかというとこです。そういうとこがね、次から次からいろんな学校が名乗り出てくるあって、ほんでもう順番にここへ来てね、今回西高さんの、ね、先生と生徒さんで来ていただいたのと同じように、はい、よその学校もこう来ていただいて、このね、自分とこのオラガコンサートを、はい、電波に乗せて、ね、一つのラジオ番組として出していただくということ、はい、ね、それを、実現できるというね、そういう機会にね、していきたいと思います、はいはい、ということで、はい、今日はね、京都府立西舞鶴高等学校の吹奏楽部顧問奥本先生においでいただきました、はい、先生どうも長い間、
いえ、こちらこそありがとうございました
。
ありがとうございました。お世話になりました。ありがとうございました。
はい、ということで、
はい、
田中先生、うん、西舞鶴高等学校吹奏楽部、はい、奥本先生と、はい、田中博之先生との対談をお聞きいただきました、
はい、なかなか有意義なお話やったと思うんですけど、うん、
ねえ、まあ、この吹奏楽を止めるなの特別番組で、うんうん、まあ、1回目はこの長崎県の佐世保の ね、
うん、そうですね、
中村先生との対談、
はいはいはい、
その後は都道高校の
神明先生に出てきていただいたりね、
はい
はい、
で、まあ、西舞鶴地元の高校の、うん、今回は西舞鶴高校の奥本先生との対談していただきました、
はい、
うん、
やっぱり学校現場はね、
はい、
私もあの学校現場から遠ざかって2年目になるんですけども、はい、いやー、おったら大変やったやろうなと思ってね、本当にね、
うん、
生徒が帰ってから机を消毒したりね、いろいろ今までやったことないようなね、
はい、
ほんで、まあ、実際の話がこんなこと言うたらあかんねんけども、うん、こんなこといるんかいなっていうようなね、
はい、
そういうことをね、教育現場では皆先生が一生懸命ね、
そうです、
その上に今までやったことないようなリモート授業をやれとかね、ね、えせっかく今までやってきて積み上げてきて、うん、さあと言ってたアクティブラーニングをそれはダメだからするな言われたりね、もうむちゃくちゃですよ教育現場ね。そんな中でね、先生非常に前向きにね、
はい、
まあこんな一つええ勉強になりましたわみたいな、
はい、
そういうことで言うてはるんでね、なかなか私感心しましたね、
本当にね、
はい、
まあ、この新型コロナウイルス感染拡大ということで各学校部活縮小なども余儀なくされておりますけれども、こういう時だからこそこの吹奏楽を止めちゃいけないと思うんですけど、改めて
そうです、うん、はい、ね、みんなで本当にね、吹奏楽の力、吹奏楽をやるということね、
はい、
そのことにかける情熱、うん、それでこのコロナのね、
はい、
そういう鬱陶しさを吹っ飛ばしていくようなね、
はい、
そういう形で、もちろんそのソーシャルディスタンスやらね、なんや、いろいろ飛沫感染やら、なんかそういうことは気ぃつけなあかんことは 確かですけども、はいはい、でもただ単にね、えらい世の中になったな、大変やな、できへんな、いうようなことでふざけ込んでても、うん、何も始まりませんから。
そうですね。
だからやっぱりね、音楽っていうのは人に聴いてもらって、うん、自分で楽しんで、それから人に聴いてもらって、
はい、
それがどんどんどんどん伝わっていくっていうのがやっぱり音楽のね、一番の魅力やと思いますんで、
う
ん、
本当にそうですね、
はい、だから、うん、今日のあの西高さんから始まってね、
はい、
それからどんどんどんどんこう伝わっていってほしいですよね、
はい、
一つ火がつきましたんで、うん、それが導火線みたいにまたバーっといって、うん、どっかでボーっと火ついてね、
そうですね、
はい、あの次から次から東高さんでも宮津高校さんでもどこでもね、近所の学校からどんどんね、あの綾部福知山とずっと、はい、伝わっていってね、ずっとね、あの京都のね、私がも元活動していた地域の方にずっと攻め入って、
はい、
行きたいですね。
そうですね。この海の京都エリアだけではなく、
そうそうそう、
あの本当にここを舞鶴からどんどんこう、うん、この飛び火していくといいます
か。そうですよね、うん、やっぱり他の地域にはね、
はい、
こういうあの吹奏楽で番組作ってるような放送局ないですもん。
そうなんですかね、
うん、あのまあまあそれは探しはありますけども、この京都府の地域の中でね、
はい、
あのそういう吹奏楽番組をボンボンボンボンやってるところっていうのはね、はい、
うん、
めったとありませんので、やっぱりそういうところからね、ずっとこうあの広げていって、
はい、
これを全国的なね、うん、いろんな活動の場としていければ、最高だなというふうに
本当に
思いますね。
本当にそうですね。また次回もこの海の京都吹奏楽フェスタ、吹奏楽を止めるな、
はいはい、
楽しみにしていただきたいと思っておるんですが、
はい、
リスナーの皆さんにもね、SNS でハッシュタグ、
そうですね、
はいはい、吹奏楽を止めるなで、はい、どんどんこの吹奏楽の輪を今だからこそ、
はい、はい、
広げていっていただきたいと思います。
そうですね。
はい、さあ、ということで、田中先生、はい、今日もお別れの時間が近づいてまいりました。
はいはい。
また次回も。
そうですね。
はい。
はい、
あのお楽しみにしていただきたいと思います。はい、海の京都吹奏楽フェスタ。
吹奏楽を止めるな。
はい。また次回をお楽しみに。
はい。
お相手は、
田中宏之と、
ムジカマキーナでした。それではまた。
さよなら。